それでは今日の聖書箇所をお読みします。今日はマルコによる福音書8章1節から9節、教会備え付けの新改訳聖書では新約聖書73ページ、私は字の大きい聖書で口語訳を読ませていただきます。マルコによる福音書8章1節から9節です。その頃また大勢の群衆が集まってきたが、何も食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。この群衆がかわいそうである。もう3日間も私と一緒にいるのに何も食べるものがない。もし彼らを空腹のまま家に帰らせるなら、途中で弱りきってしまうであろう。それに中には遠くから来ているものもある。弟子たちは答えた。こんな荒野でどこからパンを手に入れて、これらの人々に十分食べさせることができましょうか。イエスが弟子たちに、パンはいくつあるかと尋ねられると、7つありますと答えた。そこでイエスは群衆に地に座るように命じられた。そして7つのパンを取り、感謝してこれを裂き、人々に配るように弟子たちに渡されると、弟子たちはそれを群衆に配った。また小さい魚が少しばかりあったので、祝福してそれをも人々に配るようにと言われた。彼らは食べて満腹した。そして残ったパンくずを集めると7かごになった。人々の数はおよそ4000人であった。それからイエスは彼らを解散させた。それでは神様の完全なサポートというテーマで宮内先生にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。イエス様が奇跡を、同じような奇跡をなさいます。今日の奇跡、以前に起こっておりました。イエス様の周りにはたくさんの人が集まりますから、そのたくさんの人、食べさせるものが必要になった。みんなも必要なものを持ってくればいいんですけれども、気の身気のまま、そういう方もかなりおられます。以前は5000人以上の人、男だけで、その人が集まってきて、イエス様から癒しを受けました。心と体に。そしてそこで過ごしているうちに時間が経ち、お腹が減ることになります。近くにコンビニなどありませんから、お腹が減ります。この時もイエス様の周りにたくさん人が集まってきていました。そして3日もイエス様と一緒に野宿して過ごしたんです。そしたらやっぱりお腹も減る。このままではまずいということで、イエス様は弟子たちに言われました。さてどうしようか。彼らを養ってやらなければ、彼らに食べ物をあげなければ、ここで彼らは飢えることになる。そしたら弟子が言います。こんな偏僻なところでどうするんですか。どれだけのパンがあったらいいでしょうか。自分たちにないのは分かっています。するとイエス様は弟子たちに言われました。パンがいくつあるか調べてきなさい。調べてきますと、5節にありますが、7つありました。6節を読みます。するとイエスは群衆に地面に座るようにおっしゃった。それから7つのパンを取り、感謝を捧げてからそれを裂き、人々に配るように弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。また魚が少しばかりあったので、そのために感謝を捧げてからこれも配るように言われた。人々は食べて満腹した。そして余りのパン切れを7つのカゴに取り集めた。みんなにこの7つのパンを分けますと、4000人以上の人がいて食べたんですけれども、7つのカゴに余った。またここで奇跡が起こります。この7という数字ですけれども、本当に7つだったのかどうかは分かりません。マルコがひょっとしたら7という数字に変えたのかも分からないんです。あまりもぴったり合うんですね。7つのパンで7つのカゴ。この7という数字なんですけれども、完全数を表します。 7は完全、もっと言いますと十分あるということなんです。何人いようと7つあれば十分。そしてみんなが満腹して食べた残りも7、また7つのカゴに集められます。どういうことなのか。イエス様のところに人々が集まるんですけれども、みんな大概は奇跡を求めます。病気の癒し、体、心。実際イエス様は答えてくれるんですね。今日のところも答えられましたが、この後すぐみんなは解散させられて家に帰っていくんです。確かにすごいことは起こったとは思うんですけれども、そこから帰っていたらまた日常の生活、じゃあそれからどうやって神様にくっついていけばいいのかっていうことですね。まだ聖霊はみんなに下っていません。ということは彼らは何を基準にこれから神様に愛されている生き方をしていけばいいのか。弟子に習うんですね。この時みんなにパンを配った弟子たちも実はかつて群衆の一人でした。彼らもまた体の癒し、心の癒しを求めている人たちでした。それがイエス様にあって、心と体の癒しを受け、イエス様についていくようになった。ついていったら、イエス様についていくというのはどういうことかということを、実生活で教えてもらっているんですね。パンがなくなったらどうしたらいいか。みんなに食べさせるにはどうしたらいいか。まず、数えてこいって言われます。パンがどれだけあるのか。弟子たちは行って数えてきました。その次が大きな役割なんです。6節にありますが、群衆はみんなを座らせます。そして7つのパンを取って、そのイエス様が感謝を捧げたものを、そして裂いたものを人々に配ります。この役割をするんですね。給仕の役割をします。使えます。この使えることを学んでいったんですね。弟子たちは神の宝物として愛されている一人一人に使えることを実生活で学んでいきます。そしてこの時集まってきた群衆もイエス様から直接恵みを受けた後は、今度はこの弟子たちから学んでいくんです。弟子たちがこれからまた使えることをしていきます。どんどんどんどん伝えていきます。そうやってイエス様に従う生活が広がっていきます。みんなに、ああ神様に従うことってそういうことなんだって分かってくるんですね。ここにおられるあなたもそうです。神様が愛を注いで、そして次はあなたが使えるように望んでおられます。今度は運ぶ番、誰かと分ける番。もちろん自分たちも受けて結構ですけれども、この時弟子たちもパンを食べたように、自分たちも必要なパンがあるでしょう。そのパンを食べる、そして分ける。今日はある人のことを紹介します。皆さんはコーリーテンブームという方をご存知でしょうか。コーリーテンブーム、おじいちゃんがウィレム・テンブームさんと言います。1837年にオランダで時計店を開きました。時計屋さんですね。そして1844年から礼拝に出た後、ウィレムは毎週ユダヤ人とエルサレムの平和のために祈り始めました。神様が選ばれた民、あのユダヤ人が神様に本当に捉えられるように、祝福があるようにと祈り始めました。1844年のことです。そうするとこのウィレム・テンブームの息子のキャスパーも家族と一緒に伝統のあるこの祈り会をずっと守っていきます。これが100年続くんです。1844年から1944年まで続きます。100年間、すごいことだと思いますが、この1944年2月28日にドイツのナチスの兵士にキャスパーとその一家全員がユダヤ人をかくまったという罪で逮捕されます。それまでの間100年間コーリーテンブームのおじいちゃんとお父さんの家族はずっとユダヤ人を大切にしてきました。 そしたらその時代にナチスが起こり、ユダヤ人を捕まえ殺し始めたんですね。ずっと祈る準備をしてきたこのブームさんのご家庭は、家を開放してユダヤ人やそのために働いている地下運動をしている人たちをかくまう仕事をします。自分の家にかくまうんですね。1943年から1944年にかけて、コーリーテンブームさんの家には大抵7人ぐらい不法のユダヤ人や地下運動員が暮らしていたそうです。コーリーさんはこの地下運動に関わるようになります。そして殺されそうになっているユダヤ人を守るためにいろんな仕事をしました、活動をしました、支えました。コーリーテンブームさんの一家とその多くの友人たちによって救われたユダヤ人の数はなんと800人もいるそうです。800人、その命を救いました。ところが1944年の2月28日ちょうど100年前に、このブームさんの家でユダヤ人のために祈り始めたその日から100年目に裏切られます。そしてキャスパーさんの家族は捕まってしまうんですね。ゲシュタポに捕まってしまいました。引かれていきます。お父さんはこの84歳だったんですけれども、シュベニゲンの牢獄に連れて行かれます。そしてわずか10日後に亡くなってしまいました。でも彼は聞かれたことがあったんです。ユダヤ人を助けてたらドイツ兵が来て殺されるかもしれないぞと、そう言われた時彼はこう言いました。神の古代からの民のために自分の命を捨てるのは光栄だ、自分が死んでもいいと答えたっていうんです。実際に死んでしまいました、捕まって。コーリーと姉のベッツィも10ヶ月間3つの異なる牢獄に入れられます。最後はドイツのベルリンに近い悪名高いラベンズブルック絶滅強制収容所、死ぬまで働かせる、そういう収容所でした。殺すことが目的です。9万5千人、9万5千人の人がそこで亡くなったということです。とんでもない話ですけれども、そこに入るときにコーリーとベッツィ連れて行かれるときに聖書を持ち込んだんです。その聖書をコーリーはこの服の後ろに、背中の部分に隠したそうです。ところが入るときに、これから収容所に入るというときに全員が調べられたそうですね。体をチェックされるんです。何かやばいものを持って入ってないかどうか。でその時にコーリーさんは祈ったそうです。私はここに神様の聖書を持っています。神様、御使いを送ってください、天使を送ってください。ただし天使は見えない、透明ですから、それだと私のものがバレてしまいますから、この送ってくださる天使はちょっと形のあるものにしてくださって、私を調べる者が私を見過ごすことができるように働いてくださいって祈ったそうです。そしたら本当にコーリーさんの前の人は検査されました。そこまでみんな検査されたんです。でコーリーさんの場合だけがスッとまるで人がいないかのように通り過ぎてしまって、その後ろのベッチ、お姉さんは調べられたそうです。そしてコーリーさんは結局見つかりませんでした。彼女は神様に信頼してよかったと思います。そして入れられたのが700人が200人定員の収容所に入れられました。もうむちゃくちゃな状況の収容所です。詰め込まれる、豚のように詰め込まれる、そういう状態がありました。そしたらその収容所にいたら飲みしらみがたくさんいたんですって。飲みしらみがたくさんいる。 そしたら姉のベッツィがですね、コーリーこれも感謝しようって言ったんですって。そしたらコーリーが、いやいやいや、さすがにノミとシラミは感謝できないって言ったら、お姉さんがですね、いや、やっぱりこれも神様の導きだから感謝しようって祈ったんですって。神様、このノミシラミをありがとうございます、これもきっと神様のご計画作られたものですから感謝します。さすがにこのコーリーはそれを喜べなかったそうです。でも実はこのノミシラミのおかげで兵隊が来なかったんです。感謝に調べに来なかったんです。そして聖書の話を毎日毎日ここですることができたそうです。コーリさんはそうやって守られながら、ユダヤ人、捕まったユダヤ人一人一人に神様の話をします。イエス様の話を伝えていきます。でもこのコーリさん、最初に捕まった時、四五人と一緒に収容されたんですけれども、胸膜炎にかかって肺結核になられたら困るということで独房に入れられました。コーリーさん、独房に入れられてとてもつらい思いをします。彼女の自身の言葉ですけれども、私は人生で初めて本当の孤独を味わいました。私の命も侵略者の手にあったのです。殺されるか拷問に遭うか、そのまま放っておかれるのか知る術もありませんでした。夜は厚い壁を通して遠くで爆音が鳴り響くのが聞こえ、ゲシュタポの拷問による悲鳴も聞こえました。地獄を見るようでした。私が歌うと看守が扉を叩いて止めました。闇の監房に入れられる時も脅されて、闇の監房では水の中で立たされるのです。時の流れは遅くなり耐え難いものになります。いつ彼らが私を連れに来てもおかしくない状態でした。独房の外で足音が聞こえるたびに、私を拷問にかけるの、私を殺すのと思いました。ある日、独房の壁を背に立ちすくみ、あまりの恐怖にいたたまれず、壁を押しのけられたらと手を広げました。主よ、私には試練に耐える力はありません。信仰も強くありません。すると何日か前から見かけていたアリを見つけました。濡れた布で床を拭くと、その水滴を感じたアリは壁に開いた小さな穴に慌てて駆け込んでいきました。濡れた布も自分の足の細さを気にする間もなく隠れ家に一直線。すると神様の声が聞こえました。コーリー、アリの足のようなか細い信仰心を気にするな。彼らの残虐な諸行のことも考えるな。私がお前の隠れ家だ。壁に隠れたアリのようにお前も私に隠れればいい。それを聞き、初めて心が安らかになりました。私は53歳でした。イエス様を知っていたけど、独房の中で理解するようになりました。イエス様は暗闇の中に光を灯してくださる方だと。誰もが勇気をなくすことがあるでしょう。あなたは他の人のためにではなく、主とあなた自身のために生きているのだと。そして聖書を読み、イエス様の御言葉である、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のところに来なさい。休ませてあげよう。これを信じれば、誰かがあなたを気にかけ、一人の人間として心配してくれていると気づくでしょう。聖書は空想物語ではなく、哲学書でも創造の産物でもない真実を語っています。イエス様がその御霊を通し、この地球に私たちと共におられるという偉大な真実を語っています。姉のベッチーは私と同じに収容所にいたけど、会うことはできませんでした。ベッチーはやがて死んでしまいます。95,000人の一人としてこの収容所で死んでいきます。 コーリーも殺されるところでした。同じ年代の人たちが殺される1週間前、彼女は釈放されます。そして自分のところに戻ることができました。彼女はお父さんも姉も兄も失いました。憎しみが最初はあったそうです。でもイエス様からだんだん癒されていった。そしてその過程の中でベッシーとあの刑務所で中で学んだことを伝えないといけない、そう思って60カ国以上を回って神様のメッセージを人々に伝えました。その中の一つ、ニュージーランドに行かれた時のことです。刑務所でやっぱりメッセージを伝えました。するとそのメッセージを聞いていた人がこんなことを言ったそうです。今朝僕は聖書の中の殺人犯の話を読んだ。モーセ、ダビデ、パウロの3人だ。その通りですね。モーセもダビデもパウロも人殺しです。神から英雄と呼ばれているけれど彼らは殺人犯だ。その彼らの命を主は迎え入れた。つまり僕にも希望がある。そう言って彼は自分が希望を見つけたことを言いました。イエス様が助けられないのは私は誰よりも優れているという人だけ。イエス様は罪人を救うためにこの世に来られたのだから。たくさんの人のところにコーリーはメッセージを届けに行きました。私たち、あなたがおられると、あなたを用いてあなたがおられるところに、私たちのいるところに神様はメッセージを届けようとしておられます。その時に氷に起こったような奇跡があなたにも起こると信じます。今でも聖霊様は、神は奇跡を起こし働いておられます。でも私は最大の奇跡は私たちが変えられることだと思います。自分だけの人生からみんなと一緒に生きる、隣の人に喜びを伝える、飲みやしらみが湧いてもそれを感謝してその喜びを分かち合う、そしたらそこに笑顔が生まれる。今朝もバイブルクラスの時にそんな話をしました。バイブルクラスの時に賛美の中で本当に前向いて前向いて前向いて神様を褒めたたえたらそれが現実になるのか、そういう話をしました。私はなると信じます。私は希望を語り、希望を持って歩み続けていきたいと思います。あなたもどうぞイエス・キリストのメッセージに応えて、あなたのできることで、その場でたとえ刑務所のようなところであっても神を感謝することはできますから、感謝してください。そこに神の国が広がると私は信じます。お祈りします。父なる神様、今日は私たちの先輩コーリー・テン・ブームさんの話をしました。彼女は90歳を超えて自分の誕生日に亡くなりました。ユダヤの教えでは自分の誕生日に死ねるのは恵まれたものだ、そう言われるそうです。コーリーさんはクリスチャンでした。ユダヤ人を大切にし愛し仕えてその一生を送られました。その意味では必要もないのに刑務所に入れられ、姉を殺され、父親を殺され、食べるものもなく孤独な思いをし過ごしました。でも希望を失いませんでした。神様、今日どうか私たちを憐れんでください。私たちも弱いですから、私たちに聖霊様を豊かに注いでくださって、聖霊を注いでくださって、私たちを強くしてください。問題があって逃げそうな時、感謝を選ばせてください。不平不満が言いたくなる時に、どうか感情はついてこなくても感謝を選ばせてください。神様に信頼して前向いて顔を上げて歩ませてください。私たちの人生が、そばにいる人が私たちを見て、あ、やっぱり人生こんなもんか、そんなような思いをするような生き方をやめさせてください。私たちを見たら希望があるかもしれない、自分も生きていこうか、自分も顔を上げて生きていこうか、そう思えるようにしてください。私たち弱いですから、 ここにいる一人一人を主よ、郡井天文さんをそうされたように助けてください。ありを用いられた主よ、私たちここにいる一人一人に今隠れ場をください。あなたに帰っていけますから、そのようなことをいろんなことで教えてください。主よ、惨めに不信仰なものとして生きていきたくはありません。どんだけ状況が悲惨になろうとも、顔を上げて喜んで感謝して生きていきたい。主よ、どうぞそれをさせてください。心からお願いします。主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りします。アメン。